今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。平和は次のようにして来る。アッシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土を踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。御言葉は以上です。引き続きこの御箇所を読んでまいりたいと思っております。で、今回もですね、このイスラエルの国、まあ、特にユダはですね、非常に困難、まあ、苦しみの中にある。まあ、その苦しみの中にある国、町、ユダに対して主はどのような言葉を語られるのか、そこに今日特に耳を傾けていきたいと思います。一節、今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。またもう一度ですね、戻って、ユダが経験する、危機についてここでは語ろうとしています。軍隊の娘よというのは、ユダそしてエルサレムに対する、呼びかけであると考えられます。で、ここで具体的に、想定されている場面が、どういう場面なのか、ちょっとはっきりしないところも、あります。一番可能性があるのは、アッシリアの王セナケリブがユダを包囲した時のことですね。これは、旧約聖書の第二列王記の18章以下に、書かれている出来事ですね。ユダの町エルサレムを、アッシリアが包囲する、攻めてくる、何度か攻められますけれども、特に将軍ですね、ラブシャケが攻めてくる場面がありますけれども、そのことが一番想定されているのではないかと思います。それは大体紀元前の700年頃の出来事ですね。その後も実はですね、バビロニアがもう一度ユダに攻めてくるということがありまして、それが大体紀元前の586年頃だと言われています。大きくそういう可能性があると思います。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。で、この砦がというのは、ユダの町が包囲されている、そういう状況を暗示していると思います。またイスラエルの裁きつかさ、これは王のことだと思うんですけれども、王の砲を杖で打つ、砲を打つというのは、非常にこう屈辱的な攻撃を受けるということを意味しています。単に痛い打撃を受けるということよりもですね、非常にこう恥ずかしめられ、貶められるような状況だということですね。実際アッシリアも圧倒的な武力を持って、ユダを、特にエルサレムを包囲する、そして罵るような言葉も実際に語るわけですね。聖書の中にも書かれていますけれども、 そういう危機の中に、まあ、エルサレム、ユダが置かれるようになる。まあ、そのような苦難の中にあって、主はどのような言葉を語ってくださるのか。まあ、それが2節ですね。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。救い主、イスラエルの、まあ、本当の支配者になるべき方が、ユダの町、ベツレヘムから出る。まあ、そういう約束が与えられます。まあ、ここではベツレヘム、エフラテよと、まあ、語りかけて、ユダの町、ベツレヘムに対してですね、語るような形式で、言葉が与えられています。一節までのところは、まあ、主にこうエルサレムに対して、語られていたと思います。シオンの娘などという呼びかけがあって、まあ、エルサレムに対してこう語ってこられた。でここで次二節のところでは、まあ、ちょっとこう語る相手を変えて、ベツレヘムよと呼びかけているということですね。このベツレヘムというのもユダの町の一つであります。でもベツレヘムという町はユダの町の中でも有名なところではなかった、まあ、あまり取り柄のあるような町ではなかったようですね。ただ今となってはもはやイエス・キリストがお生まれになった町として知られているわけですね。ですからベツレヘム、まあ、聞き覚えのある町になっていると思います。でもですね、この当時はおそらくですね、あまり本当に知られていなかった町であると思います。華やかな町、首都エルサレムではなくて大して有名でないベツレヘムが、まあ、突然ここで名前が挙げられている、まあ、そしてそこからイスラエルの支配者になるものが出る。しかもそのお方は単なる人間の支配者、王ではなくて特別なお方、永遠の昔からおられるお方、神と等しいお方がイスラエルの支配者としてお生まれになる。そういうことが、まあ、ここで語られているわけですね。でこれ誰のことかと言いますと、まあ、ご存知の通りイエス・キリストのことですね。でイエス様は実際にこの予言の通りにユダヤのベツレヘムからベツレヘムでお生まれになりました。まあ、クリスマスにこのことは特に覚えていたわけですけれども、ルカの福音書の2章、ちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、ルカの福音書2章ですね、新約聖書、109ページですけれども、まあ、講談劇などでもよく呼ばれる箇所ですけれども、ルカ2章1節から、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。まあ、非常にこう不思議なことが起こるわけですね。ローマ皇帝の命令によって住民登録をしなければならなくなる。ヨセフはガリラヤの町ナザレに普段は住んでいた。でも自分の出身地であるユダヤのベツレヘムへと帰ることになる。そこでマリアは男の子を産む。そこで生まれてくるのがイエス・キリストですね。非常にこう不思議なことであると思います。別にヨセフもマリアも、 まあ、ベツレヘムで最初から子を産もうと思っていたわけではないわけですね。まあ、いろいろな、まあ、王の命令があったりですね、皇帝の命令があったり、住民登録をしなければならなくなったり、まあ、いろいろなことによって導かれていき、ベツレヘムでイエス・キリストがお生まれになることになる。この御箇所に予言されている通りにベツレヘムでお生まれになる、非常にこう不思議なことであると思います。まあ、それを今の私たちは知ることができるわけですね。実際にこの予言が成就したということを知っているわけです。ただどうでしょうか、まあ、あの御箇所の方に戻ってですけれども、アッシリアの脅威にさらされているユダの人たち、まあ、もしくはバビロニアの脅威にさらされることになるエルサレムの人たち、この人たちにとって、まあ、それから約600年とか500年のうちにイエス・キリストがお生まれになるということに何か希望や期待を見出すことができたのでしょうか。この当時の人にとって一体どういう意味があったのでしょうか。で、実はですね、この御箇所の中でも、救い主の誕生、救いの実現というのには、結構時間がかかるのではないかということが意識されています。まあ、すぐにこの苦難から助け出されるわけではないということが、まあ、ある程度想定されているわけですね。で、それが、まあ、3節の言葉によく表されていると思うんですけれども、3節ですね、御箇所5章3節、それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれるとあります。彼らはそのままにしておかれる。イスラエルは、ユダは産みの苦しみを経験しなくてはならない。そして子を産む時までそのままにしておかれる。神様の救いの時が来るまでそのままにしておかれる。ただイスラエルの経験する苦しみは産みの苦しみであって、絶望や失望で終わる全く希望のない苦しみではない。苦しみは確かに経験しなくてはならない、まあ、全く苦しみから逃れる方法があるというのではない。また苦しみがいつ終わるのか、それが初めから分かっているわけでもない。このことは、まあ、ユダの人たちもそうであったと思うんですけれども、まあ、私たちをも非常にこう戸惑わせることだと思います。神様は聖書において私たちに対して救いを、希望を語ってくださる。でもなぜか本当に救われるまで時間がかかる。どうせならすぐに来る救いを教えてくれたらいいのに。そしたらもっと神様に信頼することができる、希望を持つことができるのに。いや、なんなら全く苦しみを経験できなければもっと良いのにと、まあ、そういうふうに私たち思うのではないかと思います。苦しみや困難を経験するとき、私たち信仰者にとって、まあ、その苦しみというのは、まあ、ただ単に苦痛があるとか、まあ、辛いとか、そういう問題ではないと思うんですね。もっと信仰の問題であると思います。このような苦しみや困難の状況の中で神様は私たちにどう関わっておられるのか、何をしておられるのか、このような苦しみがあるのに私たちは神様を信頼し続けることができるのか、それを問われることになるわけですね。だから苦しみというのは非常に信仰者にとって重大な問題、苦痛、戦いになり得るわけです。苦しみの先に神様はどんな救いを用意しておられるのか、計画を持っておられるのか、それを知ることができたら どんなに良いのか。せめてこの苦しみがあとどれくらい続くのか、どんな兆候があれば救いや勝利を確信できるのか、それを知ることができたらなんといいことか、そう私たち考えると思います。まあ、ところが2箇所にあるような主の言葉は、まあ、そのことにこう真正面には答えていないと思います。私たちが望むようなやり方では答えてくれていない。ところがですね、この主の言葉は、まあ、実は私は根本的な方法で私たちの問題に解決を与えていると思います。まあ、それどういうことかと言いますと、苦しみや困難の中にあって、苦しみに際して具体的に、まあ、次こういうことがあるとか、こういうことがいついつにあるとか、そう答えるのではない、別な方法で私たちが神様に信頼し続けることができるようにしている、促してくださっている。具体的にはどういう方法かというと、それは神様ご自身がどのようなお方か、神様が最終的には何をしてくださるのか、まあ、それを語ることによってですね、具体的にいつどんなことが起こるのか、それを知らなくても神である主が一体どのようなお方で何をしてくださるのか、その本質を知ることによって神様に信頼し続けることができるようにと、そうしてくださっているわけですね。ですから聖書は、そしてこの御箇所は、いつどんなことが起こるのか、それを語るよりも神様がどんなお方で、神様が遣わす救い主がどういうお方なのか、その方が何をしてくださるのか、それをむしろ中心に語っています。まあ、それがこの2節であり、まあ、そして特に4節ですね。イスラエルの支配者になる方が本当に小さな鳥もないようなベツレヘムから出る、そしてそのお方は主の力と主の皆の意向によって群れを飼い、民に平安を与える、そう語っているわけですね。で、この2節と4節の言葉遣いから分かることがいくつかあります。で、それはここで約束されているイスラエルの支配者というのは、あのダビデの子孫にあたる方だということですね。ダビデに対する約束の成就でもある、まあ、そのことが明らかにされています。で、ダビデに対する約束というのはダビデ契約とも言われるもので、第2サムエル記の7章に、まあ、書かれているものですね。第2サムエル記7章をちょっと振り返りたいと思うんですけれども、旧約聖書の535ページですね。第2サムエル記7章の12節から16節をお読みいたします。預言者ナタンを通してダビデに与えられた主の言葉ですね。7章12節から、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。16節までですね。 しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。まあ、こういうダビデに対する約束ですね。ダビデの子孫に主はとこしえの王国を約束しておられた。この約束が与えられていました。ところが、まあ、時代は経て、今やイスラエルの国は分裂してしまっている。しかも諸外国から攻められる、そういう危機を迎えている。ユダも滅ぼされそうになっている、まあ、そういう危機の中にあるわけですね。そこで主はもう一度、今度は預言者ミカの口を通して、イスラエルの支配者がベツレヘムから出るという約束を、まあ、改めてしてくださっているわけですね。そしてそのベツレヘムから出る支配者を通して永遠の王国が確立される、そう約束してくださっている、まあ、これはつまりダビデに約束していたあの約束を、まあ、私は忘れていない、もう一度この約束をしてくださっている、そういうことですね。御箇所の方にまた戻りまして、4節の言葉からは、まあ、その出ることになる支配者、彼は羊飼いに例えられているということがわかります。まあ、4節ですね。まあ、特にその群れを飼いという言葉ですね。まあ、これは羊飼いが群れを飼うという、まあ、飼うという特別な言葉が使われています。主の皆とその意向によって群れを、民を養う、羊飼いのように民を飼う、そういうお方であるということがこう描かれています。イスラエルでは、まあ、そして聖書の中では王や支配者が羊飼いに例えられるということが、まあ、あるんですね。でこれは古代の中近東の文化も、もちろんまあ関係があるようです。でそうであったとしてもですね、私はこの王や支配者が羊飼いに例えられるということ自体、非常に示唆に富んでいると思うんですね。で羊飼いは何をするかというと、まあ、当然羊、家畜を飼うわけですね。でこの家畜を飼うというのは、結局は家畜の、まあ、世話をするということですね。世話をし、守り、養い、育てる。羊が敵、まあ、野獣にそういったものに襲われないように守るということです。また牧草のあるところに、水のあるところに連れていく、導いていく、それが羊飼いの働きです。ですから羊飼いは羊のために仕えている、そういう役割を持っている、そういう人物ですね。でこれを考えるときに、まあ、このイメージが王や支配者に使われるということに非常な驚きを覚えるのではないでしょうか。私たちが知っているこの世の王や支配者というのはどうでしょうか。まあ、普通は人の上に立って下の人たちを支配し、こき使う、仕えてもらう立場の人ですよね。人々に対して仕える、そういう人物ではない。それが私たちが知っているこの世の王や支配者の姿です。ところが驚くべきことに、主がイスラエルに対して約束してくださっているイスラエルの真の支配者は羊飼いに例えられている。群れ、民に平安を与えるために、そのために民を支配し、守り、養い、育てる。外敵があれば外敵から守る、そういう働きをする、そういう真の支配者がベツレヘムから生まれる。 その方の支配、威力は偉大で、その支配は地の果てにまで及ぶようになる。こうしてイスラエルは真の平安を、まあ、経験するようになる。まあ、そして同時にダビデに対して約束されたこと、それを忘れずに果たしてくださる。ダビデの子孫を通して王国を確立し、永遠の王国としてくださる。こう主はもう一度約束してくださっているわけですね。この約束が本当の意味で成就したのは、あのイエス・キリストを通してです。私たちが知っているように、イエス様は確かにベツレヘムからお生まれになった。そしてイエス様の生涯を思い起こすとき、イエス様は迷っていたり傷ついていたり弱っている人々を助け養ってくださった。まあ、食べ物の面で物質的に養われたこともあります。でもそれだけでなく、霊的に御言葉を教え、父なる神の御心を教え、人々を養ってくださった。胸から離れていくような一匹の羊のためにさえも、ご自身の命を惜しまずに捨ててくださる。それほどの完全な羊飼いとしての在り方を示してくださった。このイエス様こそ私たちの羊飼い、牧者であるお方ですね。そういう牧者が与えられると、苦難の中にあってもう一度ユダに対して約束が与えられている、御言葉が与えられている。それがこの御箇所五章で、まあ、特に今日読んだ箇所ですね。五節六節にちょっと短くコメントしておきたいと思うんですけれども、五節六節、これが具体的にどういうことを想定しているのか、ちょっと実はですね、正直に言うとよくわからない箇所ですね。この7人の牧者、8人の指導者、まあ、こういう言葉があると何か具体的な人、まあ、この人、この人、あの人っていうのが、そういう想定があるように思うんですけれども、まあ、実はですね、それはわからないんですね。具体的に誰かを指しているのではないと、まあ、むしろ思います。ここでは主が立てた牧者、働き人によって救いがもたらされるという、まあ、そういう意味であると思います。またこのニムロデの地というのは、まあ、意味としてはですね、反逆というような意味がありまして、反逆の地ということですけれども、まあ、おそらくですね、まあ、バビロンを指しているというふうに、まあ、考えられます。アシリアに攻められ、さらにはバビロンに攻められることになる。でも主がイスラエルを、ユダを確かに導きに救い出す、そういう約束がここで与えられているということですね。この苦しみが、この戦いがいつまで続くのか、これこそが救いの兆候だ。そういう言葉が与えられなくても、苦しみの中にあってイエス・キリストこそが私たちの羊飼いであるということが、まあ、ここでは示されているわけですね。そしてそのことによって、本当に試練や困難のような状況の中にあってもなお、主は私たちの信頼に足るお方だということを知ることができる。昔からのあのダビデに対する約束を忘れるようなお方ではない、そう知ることができるわけです。そのことゆえに、このミカの言葉はユダの人々にとって、また主に信頼したいと願うすべての人にとって、慰めの言葉であり希望の言葉であることができるわけですね。国が危機的な状況にあったとしても、主はダビデに対する約束を忘れてはおられない。真の牧者、真の指導者を通してダビデの王国を永遠に確立される、そういう信仰へと 私たちを導いてくださるわけですね。現代に生きる私たちにとっては、実はさらに言い逃れができないと思います。なぜなら、ミカの時代の人たちが知ることができなかったイエス・キリストによる成就を知っているからですね。この預言者ミカの言葉は、確かにイエス・キリストを通して成就している、このことを私たち知っているわけです。イエス様は確かにベツレヘムでお生まれになった、本当に不思議な導きによって、ローマ皇帝の命令、いろいろな人たちの動き、その中で、あのマリアとヨセフがベツレヘムへと導かれていく。そしてそこでイエス・キリストが生まれることになる。本当に不思議な形で、主は確かに約束を成就してくださる。そのお方であるということを私たち知っているわけです。ですから、私たち自身がどんな困難や苦難、私たちが死から見放されているのではないか、そう思われるような状況にいたとしても、それが私たちを死から切り離すもの、私たちが死から離れていく理由にはならないわけですね。そのような状況にあっても、イエス・キリストこそ私たちの牧者である。本当の意味で悪や罪から守り、義と誠の霊の糧によって私たちを養い育ててくださる、私たちの牧者であるお方だ。そのことをこの御言葉を通して私たち改めて知ることができるわけですね。彼は立って死の力と彼の神死の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう、そういうお方を神である主は私たちに与えてくださる、いや今与えておられるわけですね。イエス・キリストこそ私たちの真の牧者、この方のもとに養われる、そのような幸いな歩みをさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い名をあがめ賛美をいたします。苦難の中にあった、いやそしてさらなる苦難の中へ入っていこうとしているユダに対して、神様、あなたは御子を通して救いの約束を、希望の言葉を与えてくださいました。あなたはイスラエルを、エルサレムを捨てずにダビデに対する約束を必ず成就しようとしておられた、その約束をもう一度与えてくださった方です。そして何よりイエス様を通してその約束を成就してくださいました。本当にそのことを覚え感謝をいたします。私たちそのことを知らされている一人一人です。しかしなおしよう、私たちの人生の中、歩みの中にあっても多くの試練や困難、神様、あなたから見放されているのではないかと、そう思えるような出来事さえあります。でもどうぞ主よ、そのような私たちになお語りかけてくださり、働きかけてくださいますように、御言葉を持って励まし、あなたの約束を新たにしてくださいますようにお願いいたします。そして私たちがそのような中にあってもなお、イエス・キリストご自身が私たちの真の牧者であり、真の支配者であるということを信じ、なおその支配の中に、その養いの中に行こうことができるように導いていてください。お委ねして、主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。